さてここからの放送は株式会社大滝工務店の提供でお送りいたします。ナナコチャットラジオ、週の前半月曜日火曜日はこれが私の生きる道をテーマにお届けしております。それではお待たせいたしました。今日のゲストの方をご紹介いたします。福知山公立大学地域経営学部准教授の杉岡秀則先生です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、お越しいただいてね、もうなんか私実は久しぶりということでね、とても楽しみにしておりました。
私もです、ご紹介しております
よろしく、いえ、こちらこそよろしくお願いいたします。さて、福知山公立大学の准教授ということなんですけども、福知山公立大学、最近ですよね。
そうですね、年度は変わってませんが、去年の4月1日にオープンしたですね、開学いたしまして、まだ本当に新しい大学になりますね。
ですね。でも私が杉岡先生にお出会いした時には京都府立大学の先生でいらっしゃいましたよね。
そうですね、公立から公立に移るってなかなかないと思うんですが、うん、やはり私北部の仕事が増えてまいりましてですね、はい、やっぱりここにやっぱ住まないと説得力がないなという気がしてきたんですよね、うん、
あ、なるほど、
思い切りました。
本当ですよね、はい、杉岡先生あれですよね、ご結婚さ、あ、
そうですね、一番苦労したのはもしかすると家族の説得だったかもしれませんですね。
ですよね。
娘と嫁と3人でですね、うん、この府北部の移住に3人貢献いたしました。
ありがとうございます。本当に、まあ、それまでから杉岡先生には俺はもう本当にいろいろな地域活性化のことでご尽力いただいているんですけども、この移住っていうのは本当になんか本当に思い切った気持ちとかいうのがあったんじゃないかなと思うんですが。
そうですね、やはり一度こう来てるだけでは一回来ただけでは多分わからないと思うんですが、うん、何回も来てるうちに多分一番決め手となったのはやっぱりこういう街ということよりもこの人と一緒に今仕事したいなとか、こういう皆さんと一緒に地域づくりしたいなっていうやっぱ人だったと思うんですね。そのあたりがやっぱ移住の一番の決め手になるんじゃないのかなと、はい、経験者としてですね今実感しております。
なるほどね、まあ、北部の人っていうのはどっちかというとちょっと消極的な方も多いんじゃないかなっていう、やはり日本海側っていうそういうのもあるかもしれないとは思うんですけども、はい、その分っていうかこうあったかさっていうかもうほっとけない感じとかいうのを感じることがあるかなとは、私も元々大阪なんでね。
あ、そうですか。
そうなんですよ。なのでちょっとそういうふうなことは思ったりするんですけども。
なるほどですね、まあ、私も京都市に長く住んだんですが、京都市内も確かにですね外部の皆さんが活躍しやすい街だと思うんですが、うん、私は北部に移住しましてもなかなか最初受け入れられないのかなっていう気もしたんですけどね。ただやはり地域というか時代というかですね、やっぱこういう新しい人材を受け入れてくださるんですよね、うん、一緒になんか組もうよというようなお話がもうどんどんとありましてですね、むしろそのなんて言いますか、おとなしいって今おっしゃったんですが、むしろ私の周りにいる人はなんか全く真逆の人ばかりだなという気が今してますですね。
だからなんとかしようっていう気持ちが余計に強く出ているのかもしれないですね。はい、で福知山公立大学の話に戻りますけども、はい、こちらの方は学部的にはどういった学部があるんでしょうか。
そうですね、今学部は1学部でありまして、私がおります地域経営学部という1学部なんですね、うん、そこに2つ、まあ、地域経営学科というものと医療福祉マネジメント学科という2つ学科がありまして、はい、単科大学にイメージとしては近いと思うんですが、うん、地域経営学ってものすごく幅が広くてですね、うん、私は行政学とかなんですが、他にも経営学とか社会学とか、まあ、本当に幅広いですね研究者が集まっておりますので、まあ、学部は一つなんですが幅広い学部であるというふうに認識いただければと思います。
はい、まあやはりこうね、こう地域に大学があるっていうだけでもやっぱりこう違うんじゃないかなと 考えるんですけども、
そうですね、本当にあの北部が今京都だけで30万人弱ですか、で、はい、兵庫県の北部入れると大体60万人いらっしゃるってことなんですが、うん、その中でも大学がここしかないんですよね、うん、なので非常にあの責任感も感じておりますし逆にあの北部にあるだから行きたいって言ってもらえるようなですね、うん、あの大学にもしなきゃいけないなと日々頑張っております。
はい、実はねその前身の大学の学園祭で私あの講演会があったその司会もしたことがあったんですけどもね。
そうなんですか、ご縁ですね。
そうなんですよ。ですのでね、なんかこうそのキャンパスとかそんなところもね全部見たりとかそういうふうなのをさせてもらったので、あこの辺りなのかなどうなのかなとかいろいろ考えたりするんですけど、
今度また今度は今日は前鶴ですけども今度福知山でまたご一緒したいと思います、はい、本当です
ね、ありがとうございます。さて舞鶴なんですけども、それこそご家族の方は舞鶴の印象というのはどのように考えておられますか？
そうですね、やっぱり今私は福知山市民なんですが、うん、福知山は海がないんですよね。
あ、
はい、ね、
そうですね、
やはり海の京都なんてフレーズがありますけれども、うん、福知山におりますと、まあ、スイーツとかお城はあるんですが、うん、海の京都っていう実感はまずないんですよね。そういう意味においてはやっぱり舞鶴イコールやっぱ海というイメージが非常にですねやっぱ強いというふうに嫁は言ってましたですね。
あ、はい、なるほどね、まあまあ、福知山で言うとやっぱりこうお城がね、
そうですね、
はい、私も福知山の方のお城のなんかちょっとしたリポートみたいなことをしたことがありまして。
そうですか。
そうなんですよ、実は明智光秀は何回かしか、うん、3回ぐらいしか来たことがないとかね。
そんな歴史なんですか
そんな
私にも詳しいです。
なんかね福知山城の城壁はねちょっと石垣というのはいろいろな墓石やらいろんなものが使われているっていうのはね割によく知られたところではあるんですけども、まあいろいろとあるんですけども、さて杉岡先生はどこの生まれなんですか、
はい、
実は
私は奈良県生まれなんですけども。
あ、奈良なんですか、
はい、で18ぐらいからですね、はい、もう京都におりますので、まあ、京都が長くなったんですが、うん、2年間東京にも仕事をしておりまして。
あ、何の？
公務員やってたんですけどね。
あ、は
い、
そうなんですね。
なので、まあ、都という意味で平城京と平安京と、はい、あと東京の東京都の都ですね、はい、3つの都ですね
大江戸ですね。
江戸も経験した。あ、東の京都ですけどね、あれね。
あ、なるほど、
はい、経験したという経験がありますね。
いや、すごいじゃないですかそれって。なんか都巡りというか。
そうですね、そして最後はね今北部に最後かどうか分かりませんが、
ね、
今来ておりますので、まあ、新しい都づくりにですね貢献したいなと思っております。
素敵ですね、はい、実はね丹後は本当に古い歴史があって、ね、もう各地に豪族と呼ばれる人たちがたくさんあって、古墳も実はね丹後地域だけでも6000とか、
6000ですか、
はい、言われてるんですよね。で本当にすごい数 の、 そうちょっと話それますけど、古墳って前方後円墳だけって思ってる方割に多いので。
あ、そうですか、
そうじゃないんですよと、四角いのや丸いのやら八角形のやら前方後方墳って言って上も下も四角というのやら、もうキャンディーみたいなね双方中円墳っていうようないろんなのがありますのでね。
面白いですよね。
面白いですよね。
私大阪 の、 堺市に行った時にですね、
古
墳に興奮って書いてましてね、まさしくこの町でもできそうですね。
古墳に興奮協会の会長マリ古墳さんはお友達なんです。
あ、そうなんですか。世の中狭いですね。
あ、びっくりした、古墳に興奮が出てきて、うん、あ、そうなんですよね。さあそれではね、楽しいこういろんな本当にお話をしていただきたいと思うんですけども、はい、この後 CM に続きましてまたよろしくお願いいたします。はい、
家づくりは暮らしづくり、家に暮らしを合わせるのではなく暮らしに合わせて家をデザインする、それが大滝工務店の家づくりです。電話 0773-75-3241 0773-75-3241 株式会社大滝工務店。
ななこチャットラジオ、 今日は月曜日担当私坂根美智子がお届けしております。本日のゲスト福知山公立大学の地域経営学部准教授杉岡秀則先生です。さて杉岡さんといえば、
はい、
なんとね本当に舞鶴には皆さんあの杉岡さんのことを絶対知ってるはずなんですよね。
おや
というのも、舞鶴の歌70周年で作られたこのマイホームタウン、この曲の作詞者でもあるんですよね。
そんな顔がありましたね、
そんな顔がやっぱしもう素晴らしいシカゴプードルさんが歌っているんですけども、マイホームタウン舞鶴この宝物を未来へということでね、この曲を作詞されたんですけども、まずいきさつを教えていただいてよろしいですか。
はい、2013年だったと思うんですが、今から4年前ですね、
はい、
当時今もそうですが畳市長さんの方からですね、
はい、
まあ、あの市長に就任されて町のやっぱ一体感をですね、作りたいというお話があったんですね、
うん、
でもう歌を作るってお話はもう先にあの市の方で決めていらっしゃいまして、それたまたまどんな歌にしようかなと、確かにふと考えてみると学校の校歌とかはパッと歌えますけども、うん、市の歌って言われると自分の出身の町でもなかなか歌えないもんですよね、
う
ん、
というかあるのかどうかもわからない
ですよね。必ずまああるんですけどね
大概。あ、そうなんですね、
はい、それで、まあ、舞鶴市の歌も実は市歌としてはあるんですが、うん、やはりあの今おっしゃった通り皆さんご存じないということで、あの特に、まあ、あの舞鶴はいろんな顔があります。東舞鶴と西舞鶴だけじゃなくてですね、うん、傘も大浦もありますので、本当にこう舞鶴全体を一つにこうなんか心をですねするような仕掛けとして歌を作ってくれないかということで、うん、まあ、市長からお話があってですね、
はい、
まあ、それだったらまああの伴奏させていただけることで努力しますということで、うん、オファーにお答えしたのがですね最初だったですね。
なるほど。でその曲を作るにあたって何かこう工夫されたこととかってありますか。
そうですね、あのやっぱりあの私舞鶴人じゃないので、うん、私が1から10まで作詞するっていうのはこれはちょっと仰々しいと言いますかですね、やっぱ違うと思ったんですね。
い
や
い
や、は
い、
それで、まあ、もちろん他者の観点から街をですね見て紡ぐってことはできるんですが、うん、私は当時あの市の担当の方で申し上げたのは市民参加で作りたいと。
あ、市民参加で、
はい、なので舞鶴市民の皆さんにこういう、こうフレーズとか、うん、あの思いあれ単語ですよねを入れてほしいことを募集してほしいとお願いしたんですね。それで、まあ1ヶ月間ぐらいだったでしょうか、市の方で公募をかけたらですね 2,300 の、いわゆる、まあ、断片としてのですねかけらが、はい、あの歌詞としてですね
2,300 もあったんですか。
集まったんですね、はい、歌詞というか、まあ、あの単語とかですね、
はい、
まあ、フレーズですよね。
例えば、
はい、もうあのこの中に入っているあの岸壁って言葉ももちろんそうですし、
はい、
あのマイホームタウンというのは私が最後につけたんですが、うん、歌詞のそうですね半分ぐらいは市民の皆さんが紡ぎ出した言葉なんですよ。それを私の方でこうパズルのように並び替えてですね、
はい、
でこれは東舞鶴のイメージするとか、これは西舞鶴だとか、うん、これは昔だとか、これは今だとか、うん、いう形の中で、まあ、詩としてですね私は、まあ、編詞って言葉あるかどうか分かりませんが編曲のようなですね作業をさせてもらったのが、まあ、私の役割だったと思いますね。
まあ、あの募集をかけて200も300も集まるということもすごいなと。 それぐらいそのいろんなことを思ってる人がその地域多分東があったり西があったり、先ほどねおっしゃったみたいに大浦の方やら笠の方やらそこの地域に根ざしたものというのをこれを入れてほしいとかっていう願いがやっぱりあったんでしょうね。
そうですね、もうその思いがねやっぱひしひしと伝わってくるんですね。で中にはもう一曲丸ごと、はい、あの応募されてくる方もいらっしゃいましてね。
一曲丸ごとっていうと
つまりもう1番から2番、はい、サビで2番3番ってこう全部こうもう歌になってですね、これちょっと趣旨が違うんだろうなということも思ったんですが、それは思いの裏返しだと思ってですね、はい、その中でもこのフレーズを使わせていただきたいということを、まあ、うん、つながら私の方でですねピックアップさせていただいて、うん、
はい、
まあ、あのような歌詞になったんですね。
そうなんですね。まあでも本当に私もね多分ね坂根っていう名字は舞鶴市城屋が大元だっていうふうに言われてるんですよね。
そうですか。
そうなんですよ。でやっぱり古い文献にもあの坂根のルーツのことについて辿っていくとやっぱり舞鶴に辿り着くんですよ。
な
のでね本当にこう舞鶴に来るとねこう空気がねウェルカムなな
んかあるんでしょうねそういうね、うん、あの第六感じゃないですけど、
うん、ね、あるんですよ。だからねすごく心地よくってもうなんかあーなんか
やっぱここに住んだ方がいいんちゃうかなって思うぐらい本当にね思うんですけども、さあそれではですね、曲の方をお聞きしましょうかね。はい、さてそれではね、この番組恒例なんですけども、ズバリこれが私の生きる道というのをね伺っているんですけども、杉岡先生、これが私の生きる道というのは何でしょう。
はい、そうですね、私、まあ、生きる道っていうともう、なんとか道って言葉をですね思い浮かべるんですが、はい、まあ、日本のこのなんとか道っていうのはすごくいい言葉だと思ってましてね、うん、まあ、柔道とか剣道とか、まあ、華道とか茶道とかいっぱいありますよね、うん、これって本当になって言いますか、先人の思いとかを全部こう継承しながら、これ守破離って言いますが、自分でこうそれちょっと破ってですね、また離れていく、自分の型を作っていくというのがですね、このなんとか道に込められた思いなんだろうなと思っているんです。でその中で私自身はまあ、なんとか道って今持ってるわけじゃないんですが、大切にしたいのは都の力っていうのをですね、はい、ひらがなの都ですよね、はい、三重県の都じゃなくてですね、はいはい、どんな言葉の意味かというと、これ私が勝手に作った造語なんですが、つなぐとか紡ぐとか培うとかつっつくとか作るとか、私をこう取り巻くキーワードって結構こうつから始まる動詞がすごく多いんですね、うん、でもちろん時々、まあ、つまずくとか時々疲れるっていうのね、まあ、オチもまあ関西ですからあるんですが、やっぱこのつの力って非常に大事だなと思ってましてね、はい、先ほど音楽をやってたって話もしたんですが、はい、まあ、当時やってた音楽の力がこうやって北部に関わることになってですね、こうつながってきたわけなんですよね、はい、そしてもう私自身はもう音楽業界から引退したんですが、その今ある大学の教員として今度は自分の、まあ、出身だったバンドとつないでいくとかですね、うん、そしてまた新しい歌を紡いでいくとか、はい、そして前鶴氏を少しつっついてみるとかですね、うん、こういうふうなやっぱ都の力ってものが私の生きる道なのかなということで今大事にしてます、う
ん、はい、今日は早速その紡ぐつなぐ、はい、つっつくもうすべて入ったフォーラムが行われるんですよね、
はい、そうなんです、ありがとうございます実はですね、今日2月13日バレンタインデーの前の日でございますけれども、はい、その前日にですね、実はまあ、チョコの代わりにプレゼントをしたいということでですね、うん、すごく面白い人を呼んできたんですね、
はい
はい、で岐阜に GNET という、まあ、NPO 法人があるんですが、そこの代表のですね秋元昌司さん、
はい、
まあ、非常になんて言いますか、この業界って言ったらあれですけども、まあ本当に風雲児みたいな、うん、まあ、地域を元気にする、まあ、公共人材なんですが、その方にお越しいただいてご講演いただいた後にですね、実は坂根さんにまだ司会をまたこの後お願いするんですが、
実はそうなんです、は
い、パネルディスカッションの方もですね、はい、用意しておりまして、宮津でですね活躍されている小松美香さんとか、そして舞鶴の地元でですね不動産業をされている名取さん、そして舞鶴市の市役所のですね方にもお登壇いただいてですね、パネルディスカッションやろうと、うん、こんなことやりながら商店街をですねなんとか私元気にしたいなと思うんです、
うん、
ですからなかなかこう商店街活性って難しいので、あえて今回は商店街活性と言わない商店街創生というテーマでですねディスカッションしてみようと思ってます。
なるほど、舞鶴×商店街地方創生の未来図をどうするということで行われるんですけども、おっしゃったように今日行われるんですが、今日夕方6時30分から始まります。場所の方が旧マイコム5条立体駐車場ホールですのでね、車でお越しいただいても駐車場ですからもう
止め放題ですね、
はい、バッチリですので、はい、そうなんですよ、舞鶴ねちょっと行くとどこへ止めようっていうのが結構ネックになってきたりとかするんですけども、ね、ここだったら立体駐車場ホールですので、ぜひね本当にね全国的にもこう有名な先生でいらっしゃいますし、秋元昌司さんのお話聞くだけでも本当に
そうですね、
皆さんこう目が覚めたりとか、
そうなんですよ、元気とかね、なんかこうなんかやらなきゃって多分ね思いに多分なるんじゃないのかなって思いますね
そうですね、私も本当に楽しみにしているんですけども、ぜひね時間のある方はお越しいただきたいと思います。そして第2部の方はパネルディスカッション、商店街活性化と言わない商店街創生は可能かということで、杉岡先生がコーディネーターになっていただいてパネリストの皆さんと討論されるということで、やっぱりねこう地元の人の意見ばっかりじゃなしに、しかも外の人の意見ばっかりでもなく、 こう一緒になって討論するということで何かが生まれたり何かが発見ができたりとか、
そうですね、
ね、できたらいいなと思っておりますのでね、ぜひお越しいただきたいと思います。今日夜かな、6時30分から旧舞込5条立体駐車場ホールお待ちしております。
お待ちしております
さあということでね、もう時間も、少なくはなってきたんですけども、どうでしょう、今後の展望として杉岡さんの方で何か考えていることとかありますか？
そうですね、今ありがたいことに京都府北部の方はですね、だいぶとほぼ前市長とですね関わらせてもらっているんですが、我々の大学北近畿って言ってますので、まだ、兵庫県北部の方に全然入れてないんですよね。なので今年は豊岡市さんとか笹山市さんとか丹波市さんとかですね、新温泉町いろいろありますので、兵庫の方にですねちょっと勉強しに行きたいなと思っていますね。
またちょっと違ったものが ね、
そうですね、
発見できるかもしれないですね。
はい、
丹後と田島っていう、
そうですね、
ちょっと、また昔も違う国だったので異国文化を、
そうですね、楽しみにしたいと
味わえるかもしれないですね
思います。
はい、さあそれでは、今日は杉岡先生からのそのリクエスト曲もう一曲、おかけしたいと思うんですけども、これがなんとすごいレアの、
そうですね、実は去年復活されたですね、活動を再開されたザ・イエローモンキーの、インディーズ時代の、曲なんですけどね、やっぱり先ほどつなぐとか紡ぐって話もしたんですが、私自身がやっぱ音楽高校時代に、中学校からやってたんですけども、高校時代に、イエローモンキーのコピーバンドをずっとしてましてですね、この曲と出会わなかったらもしかするとシカゴプードルもなかったかもしれないし、このシカゴプードルなければ多分前寿司の歌もありませんのでまあなんかこう辿っていくとですね、この歌にたどり着いたなってことでですね、今日はちょっと古い曲なんですが、それを持ってきました。
はい、はい、ありがとうございます。それでは、次をもう持ってきていただいた曲でねリクエストかけますなんていうのもおこがましい言い方なんですけどもさあそれではおかけしたいと思います。ザ・イエローモンキーで Welcome to my dog。 さあということで今日は福知山公立大学准教授の杉岡秀典先生にお越しいただいて、いろんなお話聞いたんですけどもね、やっぱりなんか生き方がすごい面白いなっていうふうに思ってしまいましたけどもね、つの力、つなぐ、つながる、紡ぐ、たまにはつまずく、疲れるなんてね、さすが関西人、やっぱりちょっとオチはいるなっていうのも面白かったんですが、さあ今日の、夕方6時からも皆様お楽しみいただきたいと思っております。